今日は皆さんと一緒に、性格、キャラクター、個性について、ご一緒に考えてまいりたいと思います。皆さんは、ご自分ともう長い間付き合ってらっしゃるので、ご自分の性格についてよくご存知であられると思います。それでは皆さんに、お尋ねいたします。皆さんはご自分のその性格をご自分でお好きですか？私たちはそれぞれいろいろな性格を、そして特徴を持ってこうして生きているわけであります。お隣に座ってらっしゃる方、前後左右を見ていただくと、本当にたくさんの性格、個性があるんだということが、お分かりになると思います。そしてよくこんなふうにおっしゃいます。私はこういう性格なので苦労しているんです。また逆に、私はこういうところ、自分のこういうところがとても好きなんですというふうに言ったりいたします。でも性格というのは一概にこれは良い性格、これは悪い性格と言えないんではないかと、私は思っております。少しだけ例を挙げてみたいと思います。例えば、意志が強い、羨ましい性格であります。でも、意志が強いというのは言い換えれば頑固であるというふうに言い換えることができるわけであります。積極的であるという性格は、言い換えれば厚かましいということです。世話好きであるというのは、実は押し付けがましい性格であるということになるかもしれません。もちろん意地悪な言い方かもしれませんけれども、社交的であるというのだって、実は単に軽薄なのかもしれません。さっぱりした人というのは単純な人なんです。このように自分で、そして他の人が見て、これは良い性格だと思ってみても、その良いと思っている性格でしくじる時があるのであります。ですからまた逆も言えます。逆と申しますのは、ここが私の悪いところなんですと思う性格も、一概に悪いと言えないかもしれません。例を挙げます。ぐずぐずして決断力がないと他人から批判されますけれども、このぐずぐずしてというのは、見方を変えれば非常に慎重な性格であると言えます。口がうまいというのも説得力がある。ことですし、あの人は執念深いと悪口を言われますけども、本当は粘り強いわけです。自分の意見をあなたは持っていないということだって素直な人だということでありますし、あの人はえばってると白い目で見られますけれども、実は誇りを持って生きているということの現れではないでしょうか。ですから、ああ、私はなぜこんな性格なんだろう。そんな性格に生まれたと思うかもしれませんけれども、その損だと思っている性格だからこそ、私たちは危機を脱したことがたくさんあるんではないでしょうか。これが私の持論であります。じゃあ、河原さん、結局どうすればいいんだと尋ねられても困るんですけれども、私はただただ、この神様からいただいた、この与えられた個性、性格に感謝して、本当にありがとうございましたと、生きればいいんじゃないかな、と私は思っております。前置きが長くなりました。というわけで、本日は皆さんと一緒に、それらたくさんある性格の中で一つの 性格について考えていきたいと思います。数多い性格の中で今日取り上げるのは真面目というですね、性格であります。真面目、自分が真面目だっていう性格の方、手を、あらまあ、思いがけない人が手を挙げておりますけれども、はい、皆さんの周囲にもですね、いらっしゃると思います。本当に真面目で、とにかくまっすぐに生きておられる方が、でひたすら正直でコツコツと自分に与えられた務めをまっすぐになさっておられる方。でも時々その誠実さや努力がなかなか報われない人がいるわけであります。天の神様、天にいらっしゃる神様はそういう真面目な方をどう見ていらっしゃるんでしょうか。たとえ誠実さが報われなくても、懸命に一生懸命生きている人を、意地悪な人は、そういう生き方の人を、生き方の下手な人、馬鹿正直な人、そして愚直な人、愚直というのは、愚かなぐらい真面目だという意味であります。まあ、そんな呼び方を意地悪な人たちは言ってくるわけであります。この愚直と呼ばれている本人もそのことに気づいています。野球で言えば直球。打たれても打たれても直球を投げ続けるわけであります。それを引いてしまうと、それは外れくじだと分かっていても、それを引いてしまいます。そして本人も自分で下手な生き方だなぁとため息を漏らしているのかもしれません。今日考えるのは、天の神様はその愚直な人をどうご覧になってどう扱われるかという問題であります。聖書の中から一人の愚直な人を取り上げます。それはウリアという名前の人であります。ウリアが登場するのは、あのダビデ王、人妻不倫発覚事件の真っ只中でウリアは登場します。サムエル記下11章、サムエル記下11章、旧約聖書、新教大学聖書は495ページ、口語訳の方は445ページ、サムエル記下11章にダビデ王人妻不倫発覚事件が登場してきます。サムエル記下の11章、この中は実はあまり子供たちにですね、読ませたくない箇所であります。非常に危ない出来事が記録されております。サムエル記11章の時のダビデは、イスラエルの星と言われるぐらい民衆から尊敬を一身に受けていた、そんな時期でありました。しかし、まさに彼が絶頂、てっぺんに座していた時に、この彼の心を引き裂くような出来事が発覚したわけであります。それでは11章の2節から、6節まで一挙に読んでまいります。11章の2節から6節まで。ある日の夕暮れに、ダビデは午睡から昼寝から起きて王宮の屋上を散歩していた。彼は屋上から一人の女が水を浴びているのを目に留めた。女は大層美しかった。ダビデは人をやって女のことを尋ねさせた。それは、エリアムの娘、バテシバで、ヘテビとウリアの妻だということであった。ダビデは、使いの者をやって彼女を召し入れ、彼女が彼のもとに来ると、床を共にした。彼女は、汚れから身を清めたところであった。女は家に帰ったが、子を宿したので、ダビデに使いを送り、子を 宿しましたと知らせた。で、この女性、バテシバの夫がウリアであります。ウリアは、注意して読んでいくと3節に、ヘテリトであったと書いてあります。つまり彼はユダヤ人ではなかったわけであります。血統を自慢するユダヤ人から見れば、ウリアは多民族、異民族、小民族です。ですからウリアにとってみれば、血統とか生まれなんかには頼っていけない。頼れるのは、もう自分の力、自分の王様への忠誠心、誠実こそが、戦国の時代を生き抜く、生き延びる、たった一つの手段だったわけです。その旦那さん、ウリアが戦場で働いている留守中に、なんとダビデは彼の妻を妊娠させたわけであります。ダビデは部下ウリアの妻を、部下の妻を妊娠させたので、なんとかこれをごまかそうといたします。6節から読みます。6節。ダビデはヨアブというのは隊長さん、戦場にいる隊長に、ヘテ人ウリアを送り返すように命令を出し、ヨアブは、隊長は、ウリアをダビデのもとに送った。ウリアが来ると、ダビデはヨアブの安否、兵士の安否を問い、また、戦況について尋ねた。それから、ダビデはウリアに言った。家に帰って足を洗うがよい。この足を洗うがよいというのは、隠語。つまり、あることを隠した隠語で、足を洗うがよいというのは、家に帰ってゆっくり休みなさい。という意味なんですね。と言って、ウリアに妻と寝かせようと企んでいるわけです。当時は血液鑑定、DNA 鑑定のない時代であります。つまり、生まれてくる子供が誰の子かわからなくしようとしているわけであります。わかりますかこれ。わからなければ医療関係者がですね、うちには辻さんもですね、たくさんいらっしゃいますので、詳しく教えてくださいますので、わかんない方は聞いていただきたいと思います。卑怯なことをですね、ダビデはここで企んだわけです。ところがね、ここからです。ダビデが家に帰って妻、奥さんとゆっくりしなさいとウリアに勧めても、ウリアは非常に真面目な人なので、家に帰ろうとしなかったと書かれています。彼、ウリアは11節。こう言います。11節。仲間が戦場で戦っているのに、私だけ家に帰って飲み食いをし、妻と寝ることはできません。と答えて、その日外で彼は眠るんです。本当にウリアは真面目な、まっすぐな人だった。ダビデは、自分への忠誠な立派な言葉をどんな気持ちで聞いたでしょうか。しかし、ダビデは、その野望の火は消えませんでした。次にダビデ王が打って出た次の作戦は、戦場でウリアを殺すという作戦であります。もう完璧に暗闇の霊にですね、ダビデはこの時支配されていたわけであります。14節読みます。14節。翌朝、ダビデは、ヨアブ、戦場にいる隊長、ヨアブに宛てた書状をしたため、手紙をウリアに託した。書状には、手紙の中には、ウリアを激しい戦いの最前線に出して、彼を残して退却し、戦死させよと書いてあった。恐ろしい話であります。重要なことは、こうです。自分を殺害せよと書かれた手紙を ウリアは何も知らずに持って戦場に戻っていくのである。つまりウリアの一歩一歩は死に向かっていく歩みであったわけです。上官ヨアブに近づけば近づくほど死が迫ってくる。しかも彼はそのことを全く知らない。知らないで自分の命を奪う手紙を後生大事に懐に抱いて運んでいく。皆さんはこのウリアの姿をどう思われるでしょうか。彼は16節17節を読むと、ダビデの思惑通り何にも知らずにですね、戦死していきます。神様がウリアを助けたと書いてありません。神様は最初から最後まで登場されないんです。ウリアが倒れていくときに神様はどこにおられたんでしょうか。神様は手紙を運ぶウリアに手紙の中を見てみなさいとも教えません。私はあまりにもウリアがかわいそうなので、彼に聞いてみたいことがいっぱいあります。こうです。ウリアさん、変だとは思わなかったんですか？ダビデ王から一人だけ戦場から帰ってこいって言われたとき、何かおかしいって思わなかったんですか？妻のところに早く帰って寝なさいと言われたときに、おかしいと思わなかったんですか？奥さんの態度普段と違うなぁと思わなかったですか？手紙を受け取った時に、え？たったこれだけのことのために帰還させられたのかって。ウリアさん、あの手紙の中が何が書いてあるのかなぁと思って、中身をちょっとだけ開いてみれば、と私はこのウリアに言ってあげたい。しかしウリアは私なんかが考えるようなそんなずるい男じゃなかったんです。彼は国のため、上司のためにただですね、馬を走らせていくわけです。自分だけ楽にしようとか楽をしようとか決して思わず、与えられた任務を忠実に正直に実行していくだけ。ところがそういう生き方をしてウリアは損をして、裏切られて、妻も奪われて、そして妊娠させられて、騙されて死んでいく。彼の最後の場面を皆さん想像してみていただきたいと思います。戦い、戦の最前線で一生懸命自分が戦っている。ふって後ろを振り向くと、なんと仲間が自分を残して全部退却していく。それを見た瞬間のウリアの気持ちってわかります？会社のために働いてですね、そして捨てられていく、なんかサラリーマンの心境ですよね。はい。さて、ドイツ語に、ウリアスブルフ、ウリアスブルフ、これは、ウリアの手紙という言葉が、ドイツ語にちゃんと残ってるそうです。このウリアスブルフの意味は、ウリアの手紙、これは、自分の運命、また、死を決定する手紙を運ぶ人、というような意味なんだそうです。考えてください。ウリアの手紙、実は私たち一人一人が知らず知らずのうちに自分の運命を決定するようなウリアの手紙を持たされて人生の旅を歩んでいるのかもしれません。そう考えたとき、皆さんにとってあなたのウリアの手紙は 何ですか？ウリアの手紙。自分に負わされたもの。自分ではどうしようもない。気づきもしない。しかしそれを持ち続けていると思わぬ方向に人生が行ってしまう。それがウリアの手紙であります。私たち一人一人が何らかしらのウリアの手紙的なものを知らず知らずのうちに持ちながら歩んでいる。背負っているもの、背負わされているもの、そこへ偶然が重なってきて、思わぬところに行くわけです。では、神様は、ウリアの事件に一回も登場なさらない、この神様は、何をこの時にお考えになっておられたんでしょうか。ウリアの、このお話をですね、考えていた時に、今から2週間ぐらい前ですけども、立派な一人の牧師さんが、病院でお亡くなりになりました。富永義孝先生、83歳であられました。この先生は、最初三育の中学校の校長先生、そして途中から牧師となられたお方です。で、晩年はなんと20年間、パーキンソン病で、との戦いであったわけです。で、私はこの富永先生の、大好きなエピソードを一つ知っております。告別式の時とか、まあ、普段の聖書の学びの時に、この出来事を時々使わせていただきます。こういう出来事です。ある夏、千葉の三育のキャンパスで、サマースクールが行われたそうです。サマースクール。全国から何人かの若い牧師さんや若い教師が集まって、2週間缶詰になって、講義を受け、授業を受けるっていうサマースクール。若い先生、若い牧師さんに混じって、富永先生もですね、加わって勉強をし、単位を取得するために学びが行われた。2週間の最後に、いよいよ最後のテスト、まとめのテストがやってきた。若い者たちは、学校の先生に泣き言を言った。泣き言。先生難しいですよ。テストの範囲広すぎますよ。先生、テストにどこが出題されるかちょっとでいいから少しだけでいいですから教えてくださいよと泣き言言った。先生が言った。仕方がないな、講師の先生。そしてテストの問題を少し教えてくれたそうです。喜んだ学生たちはそれを富永先生のところに教えられた問題を伝えに行った。富永先生、こんな問題が出るっていう情報が手に入りました。すると、富永先生は、この助け船を穏やかに断られたそうです。私は大丈夫です。これはテストですから、私はこのまま受けます。と。どうなったか。みんなは高得点を取り、先生は低い点数を取られたそうです。若い者たちはみんな自分を恥じたそうです。自分たちが楽な方へ楽な方へ向かおうとする自分を恥じたと聞いています。なんかみんなが一生懸命ではなくて、うまく上手にごまかして生きようとしている中、こんな風に、たとえ結果が悪くたって、損をしたって、要領の悪い人と呼ばれても、まっすぐに生きようとする人がいるのであります。元に戻ります。じゃあ、このウリアの 愚直な生き方は何にも起こさなかったんでしょうか。彼の生き方は何にも起こさずに風に吹かれてどこかに消えていったんでしょうか。いえ、聖書は違うって言います。ウリアのあの生き方が、その後、一人の立派な王様を生み出し作り上げることになるわけです。その王様は、悔い改めたダビデ王。この後、ダビデは本当に立派な王様になっていく。ダビデ王はウリアの生き方とウリアの血から生まれたのであります。ダビデはこの後本当に罪を悟り苦しみました。もう何日間も何年間も立ち上がれないほどダビデは自分の罪を苦しみました。そしてダビデは本当に罪のために死ななければならないのはこの自分であった。そしてあのウリアは私の罪の身代わりとなって私を立ち返らせるためにウリアが死んだんだとウリアの死の意味を知っていくんです。神戸のアドベンチスト病院の待合室に時々雑誌が置いてあってそれをこうめくったりしましたら ある言葉が目に入りました。星野智博さん、あの智博さんのですね、言葉です。2回読みます。短い言葉。あなたが苦しむことなく成功したとしたら誰かがあなたの代わりに苦しんでくれたのです。もう一回。あなたが苦しむことなく成功したとしたら、誰かがあなたの代わりに苦しんでくれたのです。私たちが今なんとかうまくやっており、どうにか順調で、こうした信仰を抱いて教会に来られる。しかし、その幸いの影に隠れて、目に触れないけども、忘れられてしまったかもしれませんけれども、誰かが私たちの代わりに苦しんでくれた。私たちの幸せのために犠牲となったウリアのような人が、その影にいたんだ。というんです。ウリアのような生き方は、下手な生き方。容量の悪い生き方と見えるかもしれない。そう。この世界は、真面目に生きているのに、頑固者と呼ばれ、正直に生きているのに、堅物だって呼ばれ、ひたむきに生きているのに、あの人はムキになって生きている。そういうふうに言われる世界なんです。いつも、外れくじを引いてしまい、人に、笑われてきたかもしれない。人の言うように道具として使われて捨てられる人かもわかんない。しかし、そういう人によって私たちは支えられて助けられてきたんであります。神様、目に見えないところを見ておられる神様は、そのような人をご自分の働きのためにお使いになられてきたのであります。神様を知らない人から見れば、真っ正直な人は愚直な人に見えるかもしれません。そして、ウリアもただかわいそうな人に見えるかもしれない。そして、神様の義と愛のその計画を知らない人から見れば、イエス・キリストは最も愚直な人に見えます。教えてきた弟子に裏切られて、見捨てられて、十字架上であざけりの言葉をの中で死んでいったわけですから。しかし私たちは知っているのであります。その愚直と見えるイエス様の歩み、あの十字架こそが多くの人たちを救っていったんだと。その 衣には飾りがなく、その頭には冠がありませんでしたが、私たちはその人を救うために、人を生かすために、自らを愚直なまでに身を低くしていく、その御足の後に私たちも従おうと思うのであります。皆さんは、最後に申し上げます、皆さんは、思い浮かべたことが終わりでしょうか。皆さんは次に私が申し上げる場面を今まで思い浮かべたことがあるでしょうか。それはとても素晴らしい想像であります。それは天国で、天の御国で、ダビデとウリアが顔を再び合わせる再会の日、天国でダビデは蘇ったウリアにどんな足取りで彼のところに近づいていくんでしょうか。そしてダビデは再会したウリアに何と声をかけるんでしょうか。その時のダビデの表情はどんな顔なんでしょうか。そしてそのダビデに対してウリアは何と答えるでしょうか。今この世界は辛いことが多すぎます。裏切り、不条理、差別、みんな罪と悪に苦しんで疲れているわけであります。そんな日々が永久に終わる日を聖書は約束しています。ダビデとウリアが抱き合い、そして許し合う日が来るのであります。和解し合って、いたわり合う日がイエス・キリストによってもたらされるのであります。その喜びの日、私たちもその場で、このダビデがウリアと抱き合うのを私たちも目撃できるのであります。そして、父なる神様と主なるイエス・キリストを褒めたたえるのであります。最後に、ヘブライ人への手紙10章、司会者の方が読んでいただいたヘブライ人への手紙10章、32節から39節までを朗読したいと思います。新教訳聖書114ページ、口語訳354ページ、ヘブライ10の32から39までです。32、あなた方は光に照らされた後、苦しい大きな戦いによく耐えた初めの頃のことを思い出してください。あざけられ、苦しめられて、見せ物にされたこともあり、このような目に遭った人たちの仲間となったこともありました。実際、囚われられた人たちと苦しみを共にしたし、また自分ももっと素晴らしい、いつまでも残るものを持っていると知っているので、財産を奪われても喜んで耐え忍んだのです。だから、自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御霊を、御心を行って、約束されたものを受けるためには、忍耐が必要なのです。もう少しすると、来たるべき方がおいでになる。送られることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もし、ひるむようなことがあれば、そのものは私の心にかなわない。しかし、私たちは、ひるんで滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。
愚直な人と題しまして、先生から大切なメッセージをいただきましたことを感謝いたします。 閉会賛美歌67番です。